こえますでしょうか。はい、この市川の聖書家庭集会に1年に1回来るんですけどね、私はすごく楽しみにしています。それで1年早いなと思いながら、今年も伺いました。で昨年は、この西郷隆盛と聖書というね、この本のお話をさせていただきました。買っていただいた方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、去年は私自身がこのテーマでですね、全国のところでいろんなお話をさせていただきました。大学であるとか、あるいは教会であるとかね、沖縄では実は富城市というところがあるんですけども、そこで会館でですね、公民館でお話しさせていただきまして、富城市長さんもいらっしゃってですね、講演が終わった後に私も今日から聖書を読みますとか言ってくださったんでねですから、少しは役に立ってるかなと思うんですけれども、本当にたくさんのところでお話をさせていただいたんですけども、一番嬉しかったのは実はですね、昨年の11月に東京の杉並で集会があったんですね。で会場は教会でした。ところが半分以上は仏教徒の方なんです。特に立正厚生会の方が何十人も来てくださって、それから、神社の宮司さん、大宮神社ってあるんですね、そこの方が5、6人の方が来た。それから、杉並区にある日蓮宗のお坊さんですね、お坊さんたちも5、6人の方が来てくださいました。で西郷さんということでね、皆さんそういうふうに分け隔てなく来てくださったんですけども、皆さん生まれて初めて教会に来られたそうですけども、でも本当にあえてですね、一人の立正厚生会の方なんかでも涙を流しながら来てくださってね、そして立正厚生会の新聞記者の方も来てくださったんですね。それで結果的には立正厚生会の機関紙に講演を掲載させてくださいということで、ちゃんと立正厚生会の中に神様の愛をきちんと書いてますそういうこともありました。で私たちはこれは時代のね、時代の物語ですけれども、しかし今日も私たちは考えたいんですけれども、この時代に生きている私たち自身の人生ですね、人生に対してちょっとでもこう振り返るとき、どれほど私たちが生きているということが、大切なことであるか、どれほどその私たちがもっと言えば生かされているということが素晴らしいことかということをですね、この講演の中で知ることができたらなと思います。何か難しい話ではありません。ただ今日はですね、西郷隆盛と聖書ですけども、今日のテーマはこの龍馬の夢という本です。これは4年ほど前に書かせていただいたものですね。でただこれは不思議なことにですね、2013年に発行されたんです。すると2014年に全国学校図書館協議会というところから選定図書になりましたとご連絡があったんですね。でこの全国学校図書館協議会というのは公立の中学校と高校の図書館の協議会なんですね。ですからある意味では中学生とか高校生の方にもこの本がですね、読む機会が与えられたのかなと思って本当に感謝しています。で今日は先ほど先生がちょっと紹介いただいたんですけども、2人の名前が出てきました。澤部拓馬という名前と坂本直弘という名前ですね。2人とも坂本龍馬の親戚です。特に坂本直弘さんというのは坂本龍馬の甥御さんにあたるんですね。でどうしてこの2人を取り上げるかといったら、実は坂本龍馬の夢をですね、ある意味ではこの2人が受け継いだというかな、そういうことが言えるんじゃないかということで、今日はそのお話をしたいと思うんですね。で一番最初にですね、とても面白い話をちょっとしたいと思います。これは現在の政治家たちのことについてですね、今から120年前に坂本直弘さんが言った言葉があるんです。もちろん現代ですからですね、そういう思いがなってなかったんでしょうけども、今120年経ってみてもこの言葉が新鮮なんです。すなわちね、政治家について語ってるんです。政治家はこうあらなければならないということを語ってるんです。もっと言うならば、 悪しき政治家、悪い政治家とはどういうものかということを言ってるんですよね。そこで見ながら、なんか今の安倍政権みんな当てはまるなぁなんて思いながらこう見てたんですけども、面白いですね。こんなこと書いてあるんですよ。彼はまず、悪い政治家は主義によらないで人によりより党派を結ぶ。すなわちいつも自分の主義主張ではなくて人の顔を伺いながら物事を決めていこうとする。これ悪い政治家。それから人の成功を嫉妬する、ね、人のことを嫉妬する。これも悪い政治家。それから狭い地域内では非常にこう 結束するんですけれども、広く天下を結合するというそういう大きな志に乏しいですね。それから小意にことは小さいことにこだわって大道につかない。大きなことに対してはね、無関心。それから弊害を恐れるあまり物事の根本を察知する志が薄い。それから異説、他の人の意見ですよね、異説を認めないで自己の思想が正しいと、盲信する。間違って考えてしまう。それから公私、公と私の交際を混同しやすい。公私混同ということで言いますね。それからとかく自分が、まあ、こういう政治家であるということをね、誇ってしまう、気取ってしまうと、まあ、こういうものを持っているのはあんまり良くない政治家であるということですね。私も今の政治家の顔を見ながらね、昨日もテレビでやってました。東京五輪オリンピック大臣がですね、言葉に詰まってね、後ろから官僚の人が一生懸命言ってることそのまま言ってましたけど、大丈夫かなと思って私も心配したんですけども、けれども本当に政治家がですね、自分の名誉やあるいはそういうことによって何かをするんではなくて、本当の志を持った政治家、それが必要だということをですね、やっぱりこの直弘さんは百何十年前に言ってるわけですね。でもこれはある意味では西郷隆盛という人の生き方にも通じるんですね。どうしても今もなお西郷さんという人がみんなからこう慕われるかといったら、彼を、ね、批判する人もいるんですよ。もちろん彼は素晴らしい人という人ももちろんいます。でもね、どちらにしてもね、共通していることをやるんです。それは西郷さんには指針がなかった、すなわち私の心、すなわち自分さえ良ければという気持ちは全くなかった人だというのは、西郷さんを批判している人も認めているんです。で、私たちは実は今このような人物を今必要としていると思いますね。いろいろな分野においてね、その指導者としてね。で、やっぱり西郷さんが本当にこう人々に慕われるのは彼らの心だと思うんです。彼の心、どういう心で人々に対して政治をしようとしたのか、自分の名誉のためとかね、自分を誇るためとかね、まあそういうことではなくて、彼は常に民衆のことを考えてましたね。それだけは本当に事実です。そしてこのことがある意味ではつながってくるのが、今日お話をするこの坂本直弘という人物であるかもしれません。で、今からもう百何十年、50年前になりますね。1867年の11月15日、何が起こったでしょうか。知ってる人、分かる人がいましたら、この本を贈呈いたします。1867年11月15日の夜の8時頃です。ああ、そうですね。そうですね。龍馬暗殺ですね。安心して、今語ってくださった方は両方本持っておられるんです。京都の大宮というお醤油屋さんの、まあ、卸問屋のようなところで密かにですね、当時の土佐藩士の坂本龍馬と中岡慎太郎というのが、密談をしてた。で、そこにあっとね、刺客が来て、そして二人はそこで殺されるわけですね。で、まあその時、まあこれはその話はまあ今日はあんまりしないんですけども、まあ、後にこの刺客であった今井信夫という人が実は殺したんですけども、その人は後にクリスチャンになるんですね。まあ、その話は前にもしたと思うんですが、しかしその話はまあ置いといて、その彼が坂本龍馬が33年ですか、その命を失った時 実は彼の甥である、当時は、高松波夫という名前だったんですね。高松波夫というのは南海の男、南の海の男ですね、という彼の甥がいました。で、彼は14歳でした。で、彼はもちろん坂本龍馬、おじさんである坂本龍馬をものすごく尊敬してたわけですよね。ですから彼が龍馬が暗殺されたと聞いた時に、彼のその失望というかね、それはどれほど大きかったかということがこう考えられるんですけども、実は坂本龍馬という人は、結婚するんですけども、お龍さんとね結婚するんだけども、子供がいないんです。それである意味ではそこで坂本龍馬の、血族が切れちゃうわけですよね。それでそこで、考えたんですけども、その時の坂本龍馬の、お兄さんがいましたけども、そのお兄さんがですね、いろんなことを考えて、やっぱりこの坂本という、血族をね途絶えさせていけないんじゃないか。それで実はその坂本龍馬のお姉さんがいるんです。お姉さんは3名いたんですね、皆さんがよく知ってる人は お父さんすぐ上のお姉さんね、それからその上のが A さん、栄えるという人が A さんという人です。そして一番上が地図さん、千の鶴とか地図さんという、お姉さんがいたんですね。でそのお姉さんが高松純蔵という方に嫁いでいきます。だから高松という名前になるわけですね。でその高松純蔵さんと地図さんに生まれの間に生まれた子供が2人いて、男の子で、それ1人が波夫で、もう1人が太郎、高松太郎で、この高松太郎というのは司馬太郎の龍馬が行くという小説にもちゃんと出てきます。海援隊なんですね、海援隊の一人としてね。で今から8年前ですね、NHK 大河ドラマの龍馬伝というのがありましたね。あれ見られた方いますか、龍馬伝。はい、ありがとうございます。あったんですよ、福山雅治というイケメンがね龍馬になってね。でその時にね、私も、本当に不思議なことでね、その龍馬伝を演出していた大友啓史というね、その名プロデューサーです、この人は。その人にお会いしていろんな話を聞くことができたんですね。で結果的には大友さんが講演会をされたんですね、東京で。その時に私が前座で龍馬伝についてお話をして、そういう話がありました。でその後でですね、先ほど先生が読んでいただいたように、この龍馬伝はのテーマは何ですかって聞いたんですよね。そしたら彼が言ったのが、憎しみからは何も生まれない。これは非常にね聖書的なテーマですよね。聖書というのは皆さん読んだことがあると思いますけども、聖書のテーマはね、愛と許しなんです。聖書のテーマは許しなんです。そして神様は全ての人を愛しておられる。しかし人は罪があるゆえに苦しんでいる。その罪から救い出すために神様は一人の救い主をこの地上に送ってくださった。それがイエス・キリストであるというのが、聖書の中心的な、お話なんですね。でそのような中で聖書の中のテーマは愛と許しなんです。それは神様が私たちの罪を許してくださるということと同時に、神様が私たちを愛してくださっているということですね。と同時にもっとそれから大切なことは、私たち人間がお互いに愛と許しということがなければ、その人生は虚しいということをも聖書は言ってるんですね。ですからそのようなように考えると、この坂本龍馬がですよ、実は憎しみからは何も生まれないということをね当時考えていたってすごいことですね。で彼は聖書読んでたんだろうかっていろいろあったんだけど、実は聖書を読んでいたかどうかは分からないんだけど、彼は当時のキリシタンと親しくなってるんです。長岡賢吉というね、これは土佐藩の人なんですよ。で彼は土佐藩で、長岡賢吉という人はですね、1859年に医学を勉強するためにね、当時の長崎に行くんですね。長崎にはオランダの人たちとか、いろいろなドイツのシーボルトというようなね人もいました、お医者さんがですね。ですから彼はそういうところに勉強に行くために行ったわけです。けれどもその時はね、 実は長崎にはキリシタンはいなかったんです。その前にキリシタンの禁制があって200何十年間キリシタンのずっといなかったわけでしょ。だけど彼はそこでキリシタンに会ったって書いてるんですよ。一体誰に会ったんだろうと思ったら調べてみたら、なんとアメリカから1859年に一人の宣教師が長崎に行ってるんです。この人がフルベッキという人なんですね。そしてこのフルベッキという人は当時のお侍さんたちに、当時はまだ日本語の聖書がありませんでしたから、中国語の聖書ね、中国語の聖書を日本語人が読めるって言うんです。お侍さんは漢文が読めたんですね。だからその漢文の聖書をこのフルベッキは中国から取り寄せて、そしてお侍さんにたくさんもあげたっていうかね、プレゼントしたり、お侍さんはそれを買ったっていう記録もあるんですね。特に一番それを求めてきたのが薩摩藩だって書いてある。当時の薩摩藩の中でそのようなフルベッキと会う役割をしてたのが実は西郷さんなんですね。で西郷さんもそうやって聖書を手にしたということが大体今分かってきたわけですね。それで先ほど言った長岡賢吉さんもそうです。彼は土佐藩ですね。そしてお医者さんになるための勉強に行ったんだけど、そこでどうもそういう当時のキリシタン、まあ当時はキリシタンというのはカソリックのことだで言うんですけどね、その時はカソリックのキリシタンいませんでしたから、おそらくフルベッキなんかにあったんではないだろうか。で彼はそこで信仰を持つんです。ところがそれが分かってしまってね、当時はキリシタン禁制の時代ですから、彼はどうもキリシタンになったということで、すぐに土佐藩から呼び寄せられて、4年間彼は土佐で謹慎命令を受けるんですね。そして彼はそこで自分の人生を考えてね、このままじゃダメだということで、当時坂本龍馬はすでに江戸に行ってました。そして新しいね動きをしてたわけですよ。それで彼はその長岡賢吉もね、龍馬さんのところに行こうって言ってね、脱藩するんですよ。土佐藩をね無断で出ちゃう。そして坂本龍馬のまあ、家来って言ったらあれですけどもね、第一の子分になるわけですよね。そして彼自身はその海援隊の隊長さんは坂本龍馬、副隊長さんがこの長岡賢吉で、坂本龍馬という人はねすごくいい人なんだけどね、あんまり頭よくなかったあんまり本もあんまり読まなかったらしいんですよ。だけど鋭いね感覚を持ってた人は事実です。ところが長岡賢吉はねものすごく頭が良かったんです、もういろいろな本も読んでたんです。だから坂本龍馬が戦中八策というね、もう時代を変えるようなね日本の未来像を書いた時に、実はあれを実際に書いたのはこの長岡賢吉なんですね。もちろんアイデアは龍馬が言ったわけですよね。それを口述筆記したと思うんですね。だから長岡賢吉はいつももうこう龍馬のそばにいた人です。で龍馬が亡くなった後は海援隊の隊長になった人ですよね。でその2人の中で実は大変なことが一つ起こりました。それは薩摩に、龍馬が殺される5ヶ月前になんとその海援隊から一冊の本が出たんですよね。海援隊というのはもともとは武器とかね船とかを調達するようなね、やはり商社なんですね。だから本なんか出すはずないんですよ。ところがね、本を出すの突然、本といってもね30何ページぐらいのねものですよ。そしてそれはまあ慣習録というちょっと難しい書いて、五経というのは、五経というのは教えを守るって書いてて、で見るとね、一体何なの、これどういう本なのかと思って見たらね、なんとキリシタンのことが一番最初に出てくるんですよ。そしてキリシタンはこういう人たちでこういうことを考えて、キリシタンはヤソが人類の罪のために十字架にかかって贖いをしたと、それでも書いてます。すごいでしょ。龍馬してたんですよそのこと。まあ実はね長岡賢吉から教えられたんだと思うね、それね。そしてそう書いて、でもねこれはとても信じられない話だって書いてるんですよね。だってこれ素晴らしいなんて書いたら大変なことになりますからね、キリシタンの禁制の時代ですからね。しかしその後です、とてもこれは信じられないような話だだからって書いてある。これを普通の法律やもので決して取り締まっちゃいけないって書いてある。だから私たちが今考えるのは、これはね先ほど言った大友啓史さんもそう言ってました。私が龍馬伝をね 作った時にびっくりしたのは、ものすごくこの龍馬がキリスト教を守ろうとしてたということが分かりましたと言いましたね。それであの中でお元さんがね、お元さんというキリシタンを助けるという場面をわざわざ作ったんですね。だからこの慣習録という本も実は一見こうキリシタンのことをこう悪く言ってるようだけども、本当はキリシタンを決して罰してはならないということが一番言いたかったんじゃないかっていうふうに今言われてます。私もそう思います。それほどに龍馬という人はキリシタンに惹かれてたんです。何に惹かれたんでしょうか。それはキリシタンが持っている愛と許しというメッセージなんですよ。そしてキリシタン、いわゆるキリスト教ですよね。キリスト教の中心は神様の前に全ての人が平等であるということです。神様の前に全ての人は愛されている存在である。こんな皆さん素晴らしいことはないでしょう。これこそね、民主主義の根本ですよね。民主主義の根本は聖書にあるって、本当はね。でそれを実は龍馬は理解してたわけですよね。それで彼はなんていうんですか、亡くなるね、数ヶ月前ですね、一通の手紙をですね、土佐の一人の友人に送ってるんです。その手紙の中に驚くべきことが書いてあるんです。彼はこう言ってるんです。私は長同盟を締結させたと、ね、長州と薩摩という敵同士を一つにまとめたと。でもいつそれが壊れるかわからないと言ってるんですよ。それが不安だと言ってるんですよ。それでその時には、もしそれが壊れたような時には、今度はキリシタンを、これヤソという、当時はヤソって言った、ヤソの力を修練して集めて新しい革命を起こそうと思ってたんです。本当にその手紙あるんですよ、皆さん、ね、もちろんヤソが起こす革命は武器による革命じゃありません。それは愛の革命なんですよ。だからそこまで実は龍馬は知っていたということです。だからこのことに対して残念ながら、龍馬について最もねよく知っているって言えるはずの司馬太郎さんも一言も書いてないです。書いてないです。そしてある龍馬研究家はですね、その手紙についての解説でね、龍馬は時々とんでもない突飛なことを言うということで終わってるんですよね。なぜわざわざそういうことを彼が書いたかということについては詮索してません。さて今日私たちはこの坂本龍馬が残したものですね。彼は夢半ばにして暗殺されてしまいます。で2つあるんです。1つは彼自身が目指したものは、それは平等な世界です。平等な世界です。そしてそこでは本当に信仰が自由に持てる世界でもあるわけですね。しかしそれは実現しませんでした。実現しませんでした。彼は亡くなりました。もう一つの彼は夢がありました。坂本龍馬はね、やっぱしね、侍の時代が終わると考えてたわけですよね。でもね、侍というのは終わった後にね、大変でしょ皆さん。それまでは侍は何もしなくてもね、お金入ってきたんですよね、侍という身分で。ところが侍がなくなっちゃうと、みんなリストラされちゃうわけですよ。もうね、これどうしようもないわけですね。それでまあこれは坂本龍馬もそうです。それから西郷さんもそうです。それから勝海舟もそうです。彼らはみんな侍の世が終わった後に、そういう侍たちをどうするかということを考えてたんです。それで、龍馬はそのことをしばしばこう言ってます。蝦夷地開拓、蝦夷っていうのは今の北海道ですね。で北海道に、北海道っていうのは広いね、原野があると。だから侍たちがそこに行って開拓をするという道筋を立てるということを彼はね、人にね、ある人にね、訴えてるんですよね。ですからこれが2番目の龍馬が残した夢って言いましょうかね。で、まあ、坂本直弘、彼はその時に、最初は高松浪男という名前だったわけですけども、先ほど言ったように坂本龍馬が亡くなった後、まず坂本龍馬の血族、坂本龍馬の後を継ぐ者として坂本という名前をこの直弘はもらうわけですね。で坂本、浪男になるんです。でも後でまたその浪男が直弘になるわけですけど、 それからもう一つ、高松太郎のお兄さんの方、お兄さんの方も高松じゃなくて坂本になっちゃうんです。そしてこれは坂本家を受け継ぐ。でその坂本の名で 高松太郎の太郎をじゃなくて、これを名尾という名前、名尾、これは 直接の直だけ、これで名尾って言うんですね。でこれ坂本名尾という名前になるんですね。でまあこれはあの後になるんですけども、あの高松太郎というものすごくこうあのドラマの中にもこう勇敢なものとしてこう出てきた人物ですけども、彼は坂本名尾という名前になった後、実はクリスチャンになります。そして宮内省に勤めるんですね。ところが彼は自分がクリスチャンであることが分かってクビになっちゃうんですね。そしてやがて彼自身も北海道に行くわけですけども、でもこの直弘の場合は彼自身はやっぱり政治家を目指します。あの龍馬のようにね、政治家を目指すんです。そして時代はですね、もう激変する時代です。彼がまあ実はあの土佐、まあ、高知県ですね、土佐でまあ、非常に、まあ、ものすごくこう動きがありました。特に土佐藩の中で板垣退助という人がいました。名前聞いたことあるでしょ。でこの方はね、まあ、もともとは西郷さんの部下でね、一緒にこう政治をやってた人ですけども、明治6年に政官論というようなことが出てね、そしてそれに敗れて板垣退助とか西郷さん、みんなもう下圧というかね、それぞれの故郷に帰っちゃうわけですよね。で西郷さんは決して政官論で朝鮮を攻めるということを言ってないわけです。話し合いでいきたいということですね。でもそれも聞き入られなくて、結局彼は鹿児島に帰っちゃう。でこの板垣退助は土佐に帰っちゃうんですね。で彼はそこで何をしたかといったら、自由民権運動というのを始めるんです。これは大きなことです。自由民権運動というのは本当の民主主義を求める、すなわちそれはね、まず憲法を作るべきだ。それから国会というね、要するに人々の選挙によって選ばれた人々によって政治をするべきだ、そういう国づくりの体制をこう主張し始めるわけですね。で当時は残念ながら中央政府というのは薩長、薩摩と長州のいわゆる藩閥政治といいましょうかね、もともとそういう人たちが一番力があってね、その人たちが治めているという形で、特に薩長の薩摩の方の大久保利通というね人が、まあ、場面にも出てきましたよね。西郷さんともともとは幼馴染だったんだけど、最後はこう別れてしまうというね、彼がすごい権力を持ってたわけですね。まあ、そういういろいろなこう過渡期にありました。だから中央政府はね、なんとか自分たちでまとめようとするんだけど、それに反発する人がいっぱい出てきたわけですね。そして佐賀の乱であるとか萩の乱であるとかが起こって、そしてもう江藤新平というね、本当に頭のいい法務大臣、最初の法務大臣ですよ、その人さえ殺されちゃうわけですよね。そして大久保利通は殺すだけじゃなくてね、みんなの見せしめに彼の首をですね晒して、しかもそれをね、当時あれ写真なのかな絵なのかな、それをこうしてね、そういう新聞、当時の新聞にね、全国にばらまくというようなことまでしてるんですね。非常に殺伐とした中で、ついに西南戦争が起こるわけです。あれは西郷さんが起こした戦争じゃないんです。あれはもうそういう不満分子がもう突っ走っちゃったんですよね。みんな西郷さんの弟子たちです。ですからもう西郷さんは最後に自分が責任を取るという形で、まあね、その戦争を終わらせるわけですけども、まあ、そのような時代ですよね。で一方では先ほど言った板垣退助は土佐に帰って自由民権運動といって中央政府に対していろんなことをこうやっていくわけですけども、どんどんどんどんその迫害が厳しくなっていきますね。で、まあ、彼らは例えば板垣退助という人は一体自分たちはこの自由民権運動をどのような思想でやっていくべきかということに悩むんですね。すなわちね、日本にはないんですよ、民主主義の根底になるものはないんですよ。それまでは国家、あれでしょ、国家神道でしょ、ね、それで板垣さんはやっぱりそこでキリスト教を取り入れようとするわけです。それで彼自身がもう明治14年ぐらいあたりからね、もう盛んにですね、いわゆるキリスト教の宣教師であるとか、それから上村正久というね、伝道者、牧師先生であるとかをなんと土佐にね呼んで演説させるんです。まあこれはね、驚くようなことですね。でまあここでね、私一つだけねちょっとこう紹介したいと思う。当時のね高知県 土佐のね教会、高知教会というのが生まれたんですけども、その時にねみんながどういう思いでねそういう集まりをしてたのかっていうことがね非常に分かりやすくこう書いてあるのがあるので、ちょっとだけねそれ読んでみたいと思うんですけども、これは当時のね高知県というのは先ほど言ったように板垣退助を中心とした自由民権運動が始まりました。そして彼らはその自分たちの教えをみんなに知らせるためにはね、例えば演説会を開いたんですね。そして演説会で誰が話すかといったら宣教師の話をするわけですよ。面白いですね。当然そこでね教会ができてくるわけですね。そしてそこの、坂本直弘も当時はねもう25歳ぐらいです。そしてもう彼はやっぱり弁が立ったみたいですね。だからもう演説会ではいつも彼はホープなんですね。そしてその他にも片岡健吉という人がいました。この人は後に衆議院議長になる人ですね。それからもう一つは竹地安西という人がいました。この人はね実は竹地半平太という人の遠い親戚にあたる人なんですね。で竹地安西という人は非常に優れた人です。この人は最初はもちろん高知県の県会議員でした。しかしやがて衆議院がね始まった時に、国会ができた時に2回目 の、 こうあの選挙で当選して衆議院議員にまでなるんですよね。だけど彼自身も実はこの直弘と同じように、明治17年ですかね、明治17年に、フルベッキやそれからナックスやそれから上村正久というようないわゆるキリスト教の人たちが高知にやってきた時にそのメッセージを聞いてみんな信仰を持っちゃうんです。だけどねその時は本当の意味の改心ではなかったみたいですね。すなわちねそこではねみんなこれだと思ったそうです。キリスト教こそね本当の正しい倫理である、ね、こういう人間平等とかいろんなことをね、だからそこでは信仰とはちょっと違うんですね。理想としてキリスト教を受け入れた。だからその時に13人洗礼を受けるんですけども、後でねなんていうのかな、解雇してますけど、いや実はあの時はね本当の意味のね神様の前に悔い改めて、罪を悔い改めてねイエス様を救い主と信じたという信仰ではなかったと書いてます。まあそれはね正直なところですよね。でもその後に彼らはそれぞれにまた大きないろいろな苦難の中で本当の神様に出会うわけですけども、まあ、そういうことが実はありましたね。でそこで先ほど言ったねこのごめんなさいね、高知のことをちょっとこれね見た方が面白いかなと思うんですけどね、ちょっとごめんなさいね、ちょっとほじこれ後でしますね。で実は坂本直弘はそこで、ものすごく前面に立っていろんな人、まあ、26歳ぐらいですよ、人々にこの自由民権運動をこう広げようとします。しかしところが一つ問題が起こったんですね。それは中央政府からの弾圧です。でどんどんどんどん逮捕者が出ます。でその時に一人の新聞記者が、頭いい人ですこの人ね、モノに今の政府に反対したら絶対投獄されると、だから本当の民主主義というものをねある意味じゃこう待ち望んだ人の人物を登場させることによってそれを広げようと、それが龍馬なんですよ。龍馬の伝記を書こうと。そして、彼は明治15年にですね当時の高知県にあった新聞がある土曜新聞というのがあるんですね。多分これは土曜というのは土という字に、要は太陽のようですね、日月火水土曜のようじゃなくて土曜新聞ですね。でこの新聞に彼は完結千里の駒、完結っていうのは汗と血それ完結、ね、千里の駒っていうのは千里を走る駒、駒っていうのは龍馬のことなんです。駒っていうのは馬のことですね。で完結千里の駒って実は坂本龍馬のことをそう言ってるわけですね。そういう小説っていうかな連載を始めるんです。これを書いた人が坂崎志蘭という方です。坂崎志蘭といっても知ってるんですよ、ちゃんと坂崎志蘭でこの志蘭という人は一体どういう人かって、なんとこの人は実はクリスチャンだったんですよ。彼はロシア正教会のクリスチャンで、そして 東京にあったニコライ堂で洗礼を受けて、そしてニコライ堂にあったそのロシア正教会のそのいわゆるなんていうのかな、あの教会の本部の教会新聞の編集記者、バリバリのクリスチャンですよね。だからこの完結千里の駒というね、龍馬の伝記読みますとね、もう彼のもういかにもクリスチャンらしい表現がいっぱい出てきます。三位一体の神とか出てくるんですよ、龍馬の伝記の中にね。そしてそこでまあいろいろな人が登場人物が出てきます。山口陽道であるとかね、あのいろいろなあの土佐のね有名な人たちを含めジョン万次郎も出てきますね。いろんな人が出てきます。しかしその中で特にあの注目されるのが、今日は話せないんですけども、あの後に澤部拓馬となる山本拓馬という人と、それから坂本直弘なんですよね。でその人たちのことがずっと書いてるわけです。でまあこの完結千里の駒というのは坂本龍馬がどういうことをしたかということがずっと書かれてるわけですけども、一番最後に完結千里の駒の一番最後にですね、実はこの龍馬の夢を受け継ぐ者こそ坂本直弘であるということで終わってるんですよね。でそのようなものが出ました。で一方ではですね、この先ほど言ったように彼らは明治17年に、宣教師たちからねあの福音を聞いて、そして非常に感動して、そしてその18年に彼ら13人が洗礼を受けます。まあはっきりした改心ではなかったけど、とにかく洗礼を受けますよね。それで洗礼を受けるんだけど、その後に彼らは県会議員になるんです。県会議員ね、坂本直弘もそれから先ほど竹地安西も県会議員になります。そして県会議員になった後も今度はいろんなこう活動をするんだけど、やはり我々はその中央政府に対して抗議をしなきゃいけないと。それで彼らはあの東京に出るんですよ。で行くんですね。当時は伊藤博文が一番のトップなんです。で伊藤博文に対しての批判がいっぱい出てきますあの彼のねなかなか鋭い批判ですよね。で彼は本当に民主主義を、ね、保てない人だというような意味でね、結局彼官僚政治に陥っていくあの間違いとかもね、彼ずっと詳しく書いてますね。で彼たちはやがてその、江戸に例えば先ほど言った片岡健吉であるとか、それから坂本直弘、それから竹地安西ね、そういうその他の人たちが、あの東京に出て、そして密かにあのどのように伊藤博文にその直訴するかっていうことあるところでこう打ち合わせしてたんですね。そしたらそこに公安がわーっと入ってきて、これ保安条例、要するに国家転覆罪なんです。それで彼らはそこで捕まっちゃいます。そして懲役2年半石川島監獄というところに入れられるんですね。でその石川島監獄で実はこの坂本直弘は本当の意味の信仰を持つんです、その苦難の中でね。私はねこれを読んでてこう非常に感動したのは、一体何によって彼はそういうふうにこう変わったのかということですね。彼の、まあ、自伝、彼が書いてある、まあ、その回復総録の中にね、これ坂本直弘さんの実際の言葉ですね、ちょっと読んでみたいと思うんですね。私は獄中生活において次の2つの事柄を経験した。その一つは政府のために祈ることを覚えた。受選後毎年1月最初の1週間における教会の特別祈祷会で、私は政府のために祈ったことはなかった。もともと私は政治改革または政治転覆を目的とし政府に反対の立場にいたから、政府のために祈ることなど思いもよらなかったのである。しかし獄中においてつくづくと政府のことを考えた。当時政府の高官たちがいろいろの情実に拘束され、その取ってきた政策は必ずしも国家のためにはならなかった。彼らの計画はかえって哀れな結果を生み、ついに失敗の連続を招いたのは、彼らが世の人よりも愚かであったわけではない、一般の囚人と同じように彼らも神の恵みに欲することがなく罪から抜け出せない 哀れな存在に過ぎなかったのである。このように思い直すと、彼らに哀れみの情を覚え、彼らを憎むよりもむしろ気の毒に思うようになった。そして獄中で彼らのために取りなしの祈りを捧げるようになった。皆さん、これはね、日本の歴史にとって大変な言葉です。政治家が政敵に対して祈るようになった。私はこれ記録的な言葉だと思います。日本にそういう神様の歴史があるんですよね。これは私たちにとってもチャレンジじゃないでしょうか。皆さんの中にね、嫌いな人のためには祈れないんじゃないですか。まあ、私もそういう人いましたけどね、今いないですけど。でもここで実は獄中にいることによって彼は御言葉に触れられて、そして本当の救いが何かということをね、示されたんですね。そして彼はその自分の敵である、政敵である人々のために祈るようになった。これは決して相手をね、非難する祈りではない。